おはようございます。
おはようございます。
先週は牧師休暇をいただきまして夏休みをですねいただきましてありがとうございました、と言ってもですね遠くに行ったわけではなくてですね福岡にいたんですけれども、まあ一つはこの女学院の高校生がN コンに出場されたということで、そのコンクールにですねその九州大会にですね連れ合いの秋子さんと一緒に鑑賞にですね行かせていただきました。天神のアクロス福岡というところにあったんですけども、初めて車でそこまでですね行ってきました。それから私の両親が実は数年前からですね、まあ、妹夫婦が浮橋に住んでまして、で、まあ、数年前から仕事リタイアして東京にいたんですけども、浮橋に実は住んでいまして、その浮橋までやはり初めてですね車で行ってまいりまして、両親とですね出会ってきました。まあ、良い休暇をいただきまして本当にありがとうございました。で、今ですね両親の話をしましたが、まあ、たまたまですけれども、まあ、今日の聖書箇所はその家族ということがですね、まあ、テーマになっているんですね。まあ、短い箇所ですのでもう一度読んでみたいと思います。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。まあ、こういうですねとこですけども、まあ、この話は他のですね福音書、マルコ福音書、そしてルカ福音書にも記されている、まあ言ってみれば聖書の中で有名な話の一つであります。で、以前のですね教会の聖書集会で時々この箇所がですねご年配の女性方の話題になったことをですね思い出します。実のお母さんに向かって私の母とは誰かとは一体何事かと、うちの息子がこんなこと言ったならもう許さへんとですねこのお怒りになる方が必ずおられましてですね、でその時はまるでイエス様の代わりに私が怒られているような気持ちになりましてですね、一応そこではすいませんとですね謝っていたんですけれども、まあここは確かにですねそのまま読めばそういうふうにしか読めないわけですね。世のお母様方がですねご立腹するのも、まあ致し方がないかなと思ってしまうところであります。一体イエス様はどういうつもりでこんなことを言われたんだろうかということですね。まあ、ところで普通私たちは他の人の家族と自分の家族というものを分けて考えますね。まあ、これがまあ当然といえば当然であり、常識といえば常識であるわけです。自分の家族と他の人の家族の見分けがつかないという人がいたらですね、まあ、ちょっとこの人大丈夫かなということにこうなるわけです。まあ、以前ある笑い話である男性が仕事帰りに酔っ払ってしまう、お酒飲んで酔っ払ってしまって隣の家にただいまと言ってですね帰ってきたという話を聞いたことがありますけれども、まあ、普通そんなことあったら困るわけです。まあ、けれども他方で自分の家族という枠組みを超えて共に大きな家族になろうという憧れ、家族ぐるみの付き合いなんて言い方がありますけども、違う家族同士が一緒になって一つの家族のようになろうとする、なりたいという、そういうなんていうか憧れというか、 そういうなんていうかこの理想というものも私たち人間は昔からこう持ってきたんですね。チームという言葉が今最近よくですね流行っていますけれども、私は高校時代ラグビーしてましたから、よくラグビーでワンチームワンチームということをよく言ってるのありましたけれども、チームって言葉が流行ってますが、チームというこの英語の元々の語源は家族ということだと聞いたことがあります。互いに結びつけられたもの、家族、それがチームだと言うんですね。学校のクラスや部活の仲間、会社の仲間が仲間をですね、ワンチームと表現するのも、自分たちを一つの家族として捉えようとする、そういう、現れだと言えると思うんですね。そして、まさにキリスト教は、古くから、教会というのは、一つの家族なんだと、神の家族なんだと、こう宣言してきてるわけです。そこで改めて考えたいのは、今日のですね、49節50節でイエス様がおっしゃったことであります。イエス様はこういうふうに言われました。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人は、私の兄弟、姉妹、また母である。というわけです。教会がですね、神の家族である、教会は一つの家族であるということをですね、教会は言ってきているわけですけれども、それ具体的にどういうことかっていうときに、イエス様はここで天の父の御心を行う人、その人たちが私の、つまりイエス様の兄弟であり姉妹であり、また母なんだ、つまり家族なんだ。つまり教会というのは天の父の御心を行う人たちの集まりなんだっていうことですね。それが教会であり、そしてそのような人たちが神の家族だと、こう私の家族だと、こうイエス様はこうおっしゃっているわけです。じゃあこの天の父の御心を行うってどういうことなんでしょうか。私たちは天の父の御心を行っているんでしょうか。イエス様はですね、後にもっと、すいません、後にですね、最も重要な教えは何かと、ある人から尋ねられたときに、こういうことを言われています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。こういうこと言われてるんですね。これが最も重要な教えだと。これはマタイの22章の37節38節に出てきます。ということを考えたときに、イエス様がじゃあ天の父の御心を行うっていうことは、神様を心を尽くして愛し、そしてまた隣人を自分のように愛するっていう、そういう愛の技をする人こそがこのイエス様の家族として、神の家族としてふさわしい人たちなんだっていうことをイエス様はおっしゃってるんでしょうか。私たちはじゃあどうでしょうか。神を心を尽くし、精神を尽くして愛しているでしょうか。そしてまた隣人を自分のように愛しているだろうか。そのことを思うときにですね、私はいろいろ思い出すことがあるんですけれども、大阪にいたときにですね、大阪の鎌ヶ崎というところで、ふるさとの家というですね、施設の責任を担っていた本田哲郎というですね、これはカトリックの神父なんですけども、そういう方がいました。大阪の鎌ヶ崎っていうのは、いわゆる日雇い労働の方々がこうたくさんいらっしゃるところですね。そこにこうあるところです。で、本田神父はそこで その日雇い労働の方々の生活に寄り添って、まさに彼らを自分の家族のように大切にしておられました。私はですね、あの大阪にいました時に、その本田先生っていう方の存在を知ってですね、一度会ってみたいと思って、その鎌ヶ崎のふるさとの家にですね、訪ねに行ったことがありました。私がいた小売教会っていうのは、ちょっと言えばなんていうか、大きなですね、住宅地があるですね、そういうところで閑静な住宅地の中にある教会だったんですけど、同じ大阪でも全く違う環境なわけですね。そこにこう訪ねに行ったんですけども、短い間でしたけれども、本田先生とですねお話しさせていただきました。で、大変ですね、感動いたしました。まあ、ふるさとの家では日雇い労働の方々のですね、その髪の毛を切ってあげるというね、まあ、理容室を、食堂とともにその理容室もされていて、髪を切ってあげる報酬があるんですけども、なんと本田先生ご自身がその日雇い労働の方々の髪を切ってあげているんですね。で、髪の毛を切ってあげながら、いろんな世間話をそこでして、で、まあ、信頼関係を築いている。最近どうなのとかね、なんか困ってることないとかっていうことを先生が何気なく聞きながら、その方々のですね、まあ、なんていうかこうケアをしておられるんですね。で、実は本田先生はですね、今私たちが読んでいる聖書のイザヤ書という、その旧約聖書の中にイザヤ書っていう、まあ、重要な、どれも重要といえば重要なんですけど、特にですね、旧約聖書の中で、まあ、大切な書物の翻訳者でも実はあるんですね、まあ、そういう意味ではこの学問的にも大変なんていうか研究者である方、そしてまた神学的に重要な本もですね、いくつか書かれている五木寛之というですね、作家であり、仏教徒でもある方との対話の本なんかも書かれていて、大変ですね、勉強になる方なんですけれども、そのような方が同時に、まあ、鎌ヶ崎の日雇い労働の方々と日々家族のように過ごして関わっておられる、そのことに本当に感動し、また尊敬いたしました。で、私はですね、その本田先生に、とても私は先生のようになれませんみたいな話をした時にですね、いや、あなたがいるところでもまた そこにはそこの苦労があるでしょとかって言ってくださってですね、励ましてもらったことがあったんですけども、あなたはそこで、そこに役割があるんですよみたいなことをおっしゃってくださって、大変力づけられてましたけども、そんなお出会いがありました。また私はですね、大阪にいた時、もう一人ですね、野口義邦さんというですね、方と出会って、この方はクリスチャンではないんですが、現役の弁護士の方で、ある研修会でその野口先生と出会ってですね、やはり深い感銘を受けたことがありました。野口先生は学生時代から非行少年問題に取り組んでこられた方で、弁護士としてですね、また保護士として300名以上の少年たち、少女たちに、まるで本当の自分の子供のように、家族のように温かく接してこられた方であります。そしてもちろん全員というわけにはいきませんでしたけれども、その中のですね、本当に多くの少年少女たちが先生との出会いの中で心をよみがえらせて立ち直っていったんですね。またいわゆる虐待で苦しんでいる子供がいれば、その子と親の間を取り持ち、その関係の回復にも尽力して来られた方でした。で、その話を、その研修会の中でお聞きしてですね、すごく教えられたことがあったんですけども、先生はそういう、まあ、子供が虐待で苦しんでいるって時にですね、そういう家庭があった時にですね、でもその先生は絶対親を責めてはいけないって言うんですね。でも親を責めてはいけない。そして親にも温かく接していかれる。その虐待をしてしまっている親にも温かく接していかれた。そのことによって励まされた親たちがいて、そして まあ、面談の後ですね、そうして先生に励まされた母親が今まで虐待してしまった娘の肩を何気なくそっと撫でる仕草をしたことがあったそうです。でそれは後から知ったことですけれども、その娘さんによしたらですね、初めてお母さんから受けたなんていうかこのぬくもりというかだったんですね。ですからその時にです、実は娘さんがブルッと震えたんだと。お母さんから触ってもらった時にビクッと震えたと。でもその後しばらくしてその娘さんが本当に立ち直っていかれた。先生との出会いの中でお母さんがまず励まされて、そしてお母さんがですね、娘さんに触れたことによって娘さんがまた立ち直っていったっていう、そういうことがあったんだ。まあ、世の中にはですね、そのようにクリスチャンであるなしに関わらず、自分の家族以外の人々をも本当に自分の家族を愛するように愛を持って大切にしている素晴らしい方々が確かにおられるんですね。そしてその働きは本当に尊く、また大切な働きであると本当にこう思うのであります。まあ、けれども他方でそのようなことがじゃあ誰にでもできるのかって、あなたにできますかと言われたときに、みんながみんなできることではないってやっぱり思うんですね。凡人である私なんかにするとですね、むしろそんな本田先生と出会ってる、言ってですね、あるいは野口先生の話を聞きながらですね、むしろ落ち込んでしまう。いや、とても私にはそんなことできない、そこまでできないってですね、かえって悩んでしまうっていう、正直私自身は実はそうでした。いや、とてもそこまでできないなって正直思ってしまったですね。とても真似ができない。実は私はですね、あの野口先生、まあ、あの先ほど言った本田先生にもとても先生みたいにできませんみたいなことを言った時に、まあ、先生から励ましてもらったって話をしましたけども、野口先生に対してもですね、あの先生の研修会が終わった後にですね、こんな質問をさせてもらったんです。先生が自分の子供のようにいろんなですね、非行少年少女たちに大切にしてこられたことは本当によく分かりましたし、もう本当に素晴らしいことだと感動いたしました。しかしその先生のお働きに対する先生ご自身のご家族の反応はどうだったんでしょうか、そういうですね、あの質問させてもらったんですね。だ先生はですね、とですね、そこでうなられてですね、顔を真っ赤にされたんですね。そしてですね、いやー、実は娘にはお父さんは大事な時にそばにいてくれなかったねって言われたことがありましたとですね、先生言われたんですね。私が一番大事な時にお父さんは私のそばにいてくれなかったって言われたと。またですね、そういえば ある年の大晦日に急にある少年から電話があって出かけることになったと。そして本当に妻にですね、迷惑をかけたということで、そのことはですね、反省してるんですってことをですね、ぽつりとおっしゃったんですね。で、私はですね、なんだか申し訳ないような思いになってしまったんですけれども、まあ、その素直なお答えを聞いてですね、内心ほっとしたのも事実であります。一見社会で素晴らしい活躍をしている人の陰で、むしろ最も身近な人がその人の最も身近な人が犠牲になっているということもある。そういうのはじゃあどうなんだろうかと。イエス様はそこまでしなさいと言ってるんだろうか。今日の話でですね、神様の御心を行う人が私の家族だとイエス様がおっしゃるときに、自分の家族はほったらかしにしてそういうことをする、それが教会なんだ、家族なんだ、神の家族なんだってことをイエス様はおっしゃりたいんだろうか。 今日のですね、このイエス様のお言葉の真意を理解するためには、実はこのマタイの12章全体を見る必要があるんですね。で、今日はその、まあ、時間がないので、そこまで私たちは見ることができませんけども、実は全体を見る必要があります。イエス様はこの12章の39節で、イエス様のことを信じない人々に向かって、横島で神に背いた時代の者たちと厳しく言われました。神に背いていると、それは神様の方向を向いていないということ、神様から的を外してしまっているという、つまり、まあ、他の言葉で言えば神様に対して罪を犯してしまっている、それが今の時代、この今の時代っていうのはもうまさにこの今の私たちの時代も含めてなんですけども、人間の世界ってそうなってしまっていると、みんな神様の方を向いてない。先ほどは神様を愛し隣人を愛することがここで言われている天の父の御心を行うことだろうかと、そういうことをですねちょっと考えてみましたけれども、イエス様は弟子たちの方を指さしてですね、見よ、ここに私の母、私の兄弟がいると言われました。しかしでは果たしてこの時の今イエス様の話を聞いていた弟子たちは、果たしてこの時ですね、すでに神様を愛し隣人を愛することができていた一人一人だったんでしょうか。そのことが起こるのはこの後イエス様の十字架の死と復活の後、イエス様のことが本当に分かってきてからそういうことが起こってくるわけで、今この話をされている時の弟子たちがすでにそういう人たちだったわけではなかったと思うんですね。じゃあどういう意味でイエス様は言われたのか、この人たちが天の御心を行っているんだと、どういう意味で言われたんだろうか。それはイエス様の前に集まってその御言葉を聞いている人たち、それが天の父の御心を行っている人たちだと、そういうことをイエス様は言われたんじゃないかと。そのような者たちがイエス様の弟子であり、そしてまたそのような者たちがこのことを通して新しく一つの家族へと回復していく者たちなんだと。私を通して、私の御言葉を通して、この者たちはやがて神様と共に生きていく、ね、神様の方を向いてなかった人たちが神様の方を向いて生きるものだと変わっていく、そのことによって本当に神の家族、私の家族として回復されていくんだ、そういうことをイエス様はおっしゃっていたのではないでしょうか。聖書の中で行いなさいというですね、行うというと私たちは何か行動しなければいけない、行いなさいと言われたらですね、何か行動が求められているようにこうすぐ思ってしまうのですが、聖書の中で行いなさいと言われたときに、その第一に求められているのは自分中心の生き方をひとまず置いて神様の御言葉を聞くものとなりなさい、つまり礼拝を守っている、今ここにいる者たちが礼拝を守っている、私の御言葉を聞いている、それが天の父の御心を行っているということなんだ。そのような行いこそが第一に求められているんですね。聖書のですね、一番最初の創世記によれば、本来全人類は一つの家族であります。神様は全人類を一つの家族としてお作りになったのであります。でも人間は最初のですね、神様との約束を破ってしまって、神様の方向かなくなってしまったところからバラバラになっていってしまいました。神様を賛美して、共に賛美して生きる生き方から離れて、それぞれが自己中心的な生き方、そしてまた自分の家族中心の生き方になっていて、それがまた自分の国中心ですね、なんとかファーストっていう生き方になっていってしまったわけです。そして互いに利権を争い、差別し合い、分裂していってしまった。神の家族だったものがバラバラになってしまったんですね。それは国と国の間だけの問題じゃない、 私たち小さな家族の中にもそういう亀裂が起こってしまっている。一見幸せそうな家族の中にもいろんな他の、ね、それぞれの痛みを抱え悲しみを抱えているです、ね、傷を抱えているです、ね、そういう家族になってしまった、まあ、最近もですね、あんな仲の良い家族がなんでっていうような事件が起こりました。私たちはそこでなんであんな家族がって思いますけれども、でも聖書に言わせるとそれはもう聖書の最初から起こっていること。アダムとエバの、ね、子供たち長男カナンが次男のアベルを殺してしまった。もうそういう悲惨な出来事が人類の初めからもう起こってきてしまっている。家族というものが抱えている痛みとしてもう起こってきてしまっている。みんなそういう痛みを抱えている。新見南吉という人がですね、でんでん虫の悲しみっていう童話を書いてますけども、あのでんでん虫の殻の中には悲しみが詰まってるんだ。あるでんでん虫がですね、なんで自分だけこんな悲しいんだろうかと思ってたら、他のカタツムリがですね、いや私の殻の中にも悲しみが詰まってるんだよ。他の人には見えなくてもみんなそれぞれそういう悲しみを背負っている。そういう一人一人、またそういう家族に私たちはなってしまっているですね。身近な家族の中にもその絆を引き裂く力が入り込んでしまっているのであります。そこには場合によってはですから殺人まで起こってしまうんですね。私が以前勤めていたあの学校でもですね、そういう痛みを抱えていた生徒がいます。その子の兄が父親を殺してしまった。そのような悲惨なそのことをですね、その生徒が私に打ち明けてくれました。本当にそういう痛みがですね、あるんですね。それは大なり小なりみんなが抱えている痛みであるんですね。そしてそのような悲惨な根源に聖書は神様に対する人間の罪、神様から離れてしまった、神様との家族との関係を失ってしまった私たちがそういうものを抱えて生きるものとなってしまったんだということをですね、こう言ってるわけです。マタイ12章全体のテーマは自分が神様に対してそのような罪人であることを覚えること、そして同時にけれども同時にその罪からイエス様を通して救われた一人一人となる、そのことを覚えることであります。教会は十字架を掲げています。神の家族である教会はイエス様の十字架を掲げていますが、この十字架の印は私たちが自分は神様の前に罪人であることを思い起こすための印であります。そしてまた同時にその罪をイエス様を通して救われた、その罪から贖われた、そのことを思い起こす印でもあるのであります。そのことを見失ってしまうときにキリスト教は間違った方向に進んでいってしまう。またせっかくそうやって許された家族がまたバラバラになってしまうんですね。またそのことを思い起こすときにキリスト教はまた神の家族として、教会は神の家族として立ち直っていくのであります。第二次世界大戦のあと40年経ったときに、当時のですねドイツの大統領であったバイツゼッカーという人がアラノの40年というですね演説を行って、そのことがですねとても有名になりましたが、まさにこのバイツゼッカーがアレノの40年で言ったことはそのことでした。ドイツは自分たちの罪の印、罪責を繰り返し心に刻むことを忘れてはいけないと彼は宣言したんですね。もう過去のことだから忘れていいじゃなくて、ずっとそのことは忘れちゃいけないんだっていうことを彼はアレノの40年経った時にですね宣言したんです。そのことがもう二度と愚かな戦争をしない、神の道から外れない道だと彼は宣言したのであります。自分たちの罪を なかったことにするのではなくて、イエス・キリストの許しの愛のもとでその罪をしっかり見つめつつ生きる、許しの愛のもとにあるからこそその罪をしっかり見つめることができるのであります。そのためには共にイエス様の前に集まり、その愛と許しの御言葉を繰り返し聞くことが大切であります。 私たちは自分の弱さ欠けを思い起こさせられるとともに、その許しをイエス様の御言葉から受ける、このことが大事なんですね。そこにこそまた私たちが神様の家族として一つとなってつながっていくですね、大事な力がそこに与えられるのであります。そこにこそ神様がそれを見て良しとされた、安息なさった本来の人間の姿、神の家族としての人間の姿がそこにあるのであります。そしてまた和解と平和に向かって神の家族が歩んでいく力もそこに与えられるのであります。そしてもちろんその神の家族は肉のつながりにある家族、私たちの普通でいう家族を決して排除するものではありません。肉の家族が大切な家族であることに変わりはないのです。今日のところでイエス様がですね、群衆に話された時に、イエス様のお母さんやお兄さんたちがやってきましたけれども、そこにですね、そのお母さんやお兄さんたちがその交わりの中に入ってこなくて外に立っていたということが書かれています。この言葉にですね、大きな意味があると思うんですね。罪許され、その本来の一つの神の家族として返されるという、その信仰の外に立っていたという意味がそこにはあると思います。最初に申しましたように、イエス様の肉親の親や兄弟の立場からすれば、あんた何言ってんのということになってしまうことは確かにわかります。けれどもここには肉の眼差しを超えた信仰の眼差しが必要なんですね。イエス様は単に人のことだけ見つめるのではなくて、神の子として見つめる眼差しが必要であります。やがてこの時の母マリアとイエス様の兄弟たちも、やがてその眼差しをイエス様の十字架の死と復活の後持つようになっていきます。彼らも外に立つものじゃなくて、イエス様の御言葉を聞く、その罪の許しの御言葉を聞く交わりの外に立つのじゃなくて、その中に入っていく者たちとなっていくんですね。まあ、私の両親もですね、ウキハに会いに行ったと言いましたけど、私が洗礼を受けてから、私はクリスチャンホームじゃありませんでしたけれども、私が洗礼を受けてからですね、これはまあありがたいことだし、誰もが経験できることじゃないですけれども、うちの両親もですね、私たちも洗礼を受けたいと言ってくれてですね、教会の交わりの中に入ってくれましたけれども、まあ、そういうことが起こるんですね。そして、まあ、イエス様のお母さんたちや兄弟たちも、まあ、最初のですね、イエス様の弟子たちを中心とした教会という神の家族の大切なメンバーとなっていったわけです。ですから、誠の神の家族は決して肉の家族、私たちの普通の肉の家族を排除するものではありません。むしろ肉の家族もまた、すでに神の家族であることを覚えつつ、共に主の御言葉を聞くものとなる日を待ち望みながら大切にしていく。それがすでに神様に許され、愛され、招かれている者たちの使命だとも言えます。やはりですね、以前私が牧会していた教会でですね、教会のあるご婦人がですね、教会員、ある女性が教会員だったんですけど、そのご主人はですね、いわばアッシー君でしてですね、教会の外まで、お母さん、奥様はですね、連れてこられるけど、中には入ってこられない。まさに外に立ち続けていた方だったんですね。でも、いつかそのご主人が教会の中に入ってきてほしいなと、私たちは願ってたんですけども、本当にある時不思議なきっかけがあってですね、まあ、ある教会員の方が、なんかそのご主人がゴルフが趣味だってことが分かってですね、そのゴルフの話をするところから糸口があってですね、だんだん教会の中に入ってこられて、でやがてご主人もですね、御言葉を聞く交わりに入っていかれてですね、そしてやがて洗礼を受ける、私が洗礼を授けていただいたんですけども、洗礼を受けてですね、神の家族の一員になっていかれた、そういうですね、嬉しいことがありました。ですから神の家族になるためには神の御心を行うことだというときに、それは何か社会的な活動とか福祉の働きとか、そういうことももちろん素晴らしいことですし大切なことに違いありませんけれども、イエス様がここで言われている御心を行いなさいというときに、それは第一にそのことが求められているんじゃなくて、まず 私の御言葉を聞くこの礼拝に共に預かりなさいと、そのことをイエス様は求めておられるんだということです。むしろそこから私たちのそうした先ほどの素晴らしいですね、働きも、本田先生のような働きも、むしろそこからそれぞれの賜物に応じて与えられていくし開かれていくと言っていいのではないでしょうか。主の御言葉を聞きつつ、自分たちの弱さ、罪を覚えて心砕かれ、そしてしかしイエス様を通してその許しの恵みに預かっている、その恵みを共に味わい知って深い慰めを受け、その感謝のうちに新しく歩んでいく、それが神の家族の基礎であります。どんなに欠けの多い小さなものでも、イエス様はこの人は私の大切な家族だと、神の家族だと宣言し、許しの愛で包んでくださっています。私たちが共にその恵みに預かりながら、その喜びと感謝に生きていく、そこにこそこの世にあって誠の平和と平安をもたらしていく歩みが与えられていくのではないでしょうか。愛の技もそこから始まっていくのではないでしょうか。たとえ小さなものでも、そのような器として用いられていく、そのことを信じ希望を持って、また今日から新しく神の家族として共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは皆あなたの愛によって作られた兄弟姉妹、神の家族です。けれどもその恵みを私たちはあなたから外れた罪によって失い、自分の家族しか愛せないものへ、いや自分の家族さえも愛せないものへと落ちてしまう世の悲惨が広がっています。けれどもイエス様がそのような私たちの救いのために来てくださり、誠の平安に満ちたあなたの家族として私たちを回復してくださいました。どうか私たちがこの礼拝を通し、あなたの御言葉を共に、特に主の十字架の御言葉を聞いて、自分の罪とその許しの恵みを覚えて、深い慰めを受け、誠の神の家族、誠のチームとなっていけますように、そして少しでもあなたに習った愛の技を成していくことができますように、私たちを聖霊で満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。